新約聖書ヨハネの福音書16章4節から15節。ヨハネの福音書16章4節。これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかし今、私はあなたを使わされた方のもとに行こうとしています。けれどもあなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する方が裁かれたからです。あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。主イエスの言葉を語る聖霊と題して、松永先生に御言葉を取り付いていただきます。
2019年最後の礼拝となります。今日私たちに与えられている御言葉はヨハネの福音書16章です。約1ヶ月ぶりのヨハネの福音書になります。少しですね、これまでのヨハネの福音書の流れを振り返りながら、今日の御言葉に聞いていきたいと思っています。13章から始まった主イエスと弟子たちの最後の晩餐、最後の晩餐ですね。ここで主イエスは自らの十字架の時がもう迫ったということを悟り、遺言を語るようにして弟子たちに語りかけます。この13章から始まる主イエスの言葉は珠玉の言葉、私たちにとって本当に弟子に対して最後に残された言葉、私たちへの言葉としても非常に重きのある大切な言葉であると思います。私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。心騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私はブドウの木、あなた方は枝です。私にとどまりなさい。主イエスが言い残された弟子への言葉です。15章18節から主イエスは、人々が私を迫害したように、弟子であるあなた方も迫害されるようになると、こう厳しい事態が語られる、なされるということを事前に語ります。あなた方も迫害される。その時私たちならどのような思いを抱くでしょうか。嫌だな、なんとかそんなのはこう逃げたいな、避けたいなと思うかと思います。この主イエスの言葉を聞いた弟子たちは何を思ったか。そこには深い悲しみがあり、彼らは何も言うことができなかったと聖書は記されています。 それは迫害に遭うから悲しい、迫害に遭うから嫌だというそういう思いではなくて、愛する主が行ってしまう、私たちの主がいなくなってしまうということへの深い悲しみでした。主イエスはこの悲しみに暮れる弟子たちにこう言われます。しかし私は真実を言います。私が去って行くことはあなた方の益になるのです。去って行かなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。イエス様はこうおっしゃるんです。私がいなくなるっていうことはいいことなんだ。私が天の父のもとに行くっていうのはあなた方にとって益となる。あなた方のためになる。いいことなんだ。なぜかといえば私が天に行って、そしたらあなた方のもとに助け主なる聖霊を送るから。これは良いことなんだ。私がいなくなるのは良いことなんだ。そのようにイエス様は語られます。これから迫害の中に生きようとする弟子たちに必要なのは何なのか。それはこの助け主なる聖霊だ。この助け主なる聖霊が迫害の中に生きる弟子たちに慰め、励まし、助けだけではなくて、その迫害の中にあってもそれと向き合う勇気、それと対峙し合う勇気をこの助け主が与えてくださるからだ。あなた方のもとに使わされる助け主なる聖霊。主イエスはこの聖霊について13節でこう言っています。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。これ私たちとても大切にしたい言葉だなと思っています。聖霊は自分から好き勝手に語り、自分から好き勝手に動き回るような方ではなくて、聞いたことを語る方なんだ。それは聖霊は主イエスの言葉を聞いたことをそのままに語る方なんだという、ある意味そういう一つの確かな括りというものがここで語られています。この聖霊という方について、聖霊の働きということについては私はかなりまだ混乱がある。それは私たちのこういう教会の中にあっても聖霊に対するこうイメージはあるんだけども誤解がある、そのように思っています。聖書の中に聖霊に満たされるってあるんだけども、それってどういうことなのか、それをイメージで捉えてる。聖霊を受けるっていうのはどういうことなのか、今日はその細かいお話をすることはできませんが、でもご一緒に聖霊について真剣に考えるなら大切なことは何でしょうか。それは聖書が聖霊について何て言ってるか、主イエスが聖霊について何て言ってるか、私たちはここにしっかり聞いていく、聞く必要があると思います。聖書を開くとですね、聖霊によってこう人の言葉ではない異言と呼ばれる本当に特別な賜物が与えられる人たちの姿が出てきます。中には癒しの賜物があるという人も語られています。他にもいろいろな賜物、聖霊の賜物が教会に与えられているということを、聖書はその様子を、教会の姿を記しています。私たちの中にもそういう賜物を持っておられる方がいるかもしれません。以前の教会にはですね、新潟の教会では、なんていうのかな、ある方とお話ししてて、ある方ね、ぼそっと私に言うんです。先生、何ですか？ 私威厳の賜物があるんですって。ああそうなんですか。ああまあ聖書は言ってますからね。ああそうですか。教会でなされるんですか。いや教会ではしないんです。どうして。聖書の中でその威厳で教会に混乱をもたらしちゃいけないって書いてある。初めて教会に来た人がそれを見て戸惑うといけないからって聖書に書いてある。だから私教会でしないんですと。ああ聖書の通りにされてる、聖書の言う通りにされてるんですね。あじゃあ一人ではされる時あるんですかって言ったら、威厳で祈る時あるんです。ああそうですか。そういう方いるんです。あとですね、私将来を見通す賜物があるって人に見てもらったこともあるんです。本当かよ、それは聖書に言ってあるのかなと思うんだけども、じゃあ見てください。教会の人ですよ。教会で、あこれは新潟の教会じゃないですそしたら何か言ったんだけども結局私は覚えてない。でも聖書の中にはいろいろな聖霊の賜物というものがあるということを教えてる。私はそれは否定されるものではないと思っています。けれども聖霊の主なお働きは何なのかということは大切にしなければならない。主イエスは聖霊の主なお働きについて何と言ってるんでしょうか。今日はですね、ご一緒に聖書をちょっと開きたいなと思うんです。ヨハネの福音書を3箇所開きます。14章の17節をお開きください。ヨハネの福音書14章の17節です。よろしいでしょうか。それでは一緒にお読みしましょう。訳が違っても構いません。合ってなくても訳が違っても構いません。一緒に14章17節読みましょう。3、はい。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。真理の御霊、聖霊はあなた方のうちに、弟子たちのうちにおられるようになる。次に14章の26節、14章の26節を一緒にお読みしましょう。3、はい。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊なる神は主イエスの言葉を思い起こさせてくださる、また教えてくださる。最後に15章26節。ちょっと1ページをめくるでしょうか。15章の26節。それでは一緒にお読みしましょう。3、はい。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。聖霊なる神は主イエスを証しするお方だと。聖霊なる神はどういう方か、聖霊なる神の主なお働きというのは一体どういうものなのか、主イエスの言葉を見るときに聞くときに、この方は弟子と共におられ、主イエスの言葉を思い起こさせ、主イエスを証しさせるもの。聖霊は自分で勝手に語るんじゃなくて、主イエスから聞いたことを私たちに届けてくださる、語りかけてくださる、その意味を教えてくださる。聖霊がすべての真理に導くと今日のところでも記されています。真理です。私が道であり真理であり命ですと言われる主イエスへと聖霊は導く方。 これから起こることを聖霊は伝えてくれるという時、主イエスがこれから十字架に向かい、死からよみがえり、その後聖霊が弟子たちに下る時に、あの主イエスの十字架と出来事、その意味を聖霊が弟子たちに教えてくださる、悟らせてくださる。聖霊は指さしてるんです、主イエスを。聖霊は語るんです、イエス様のあの出来事の意味を。ある方はですね、いやいや待ってください、聖霊という方はもっと自由なお方なんじゃないですか、聖霊は自由なる方なんじゃないですかと、そのように思う方もいるかもしれません。私はそれその通りですと言いたいと思う。ヨハネ福音書の3章にニコデモというユダヤ人教師が出てきます。そこでイエス様はそのニコデモと語るときに聖霊について語る。風は思いのままに吹く、ビュービュービュービュー吹いてる。同じように聖霊も思いのままに吹くんだと、聖霊なる神は自由だってことについて語ってます。確かにそうなんです。けれども、同時に聖霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語るお方なのです。聖霊という方と神の言葉である主イエスというのは、本当に一つとなって生きて働いてくださる方なんだ。聖霊は主イエスの言葉を昔も今も私たちに思い起こさせ、主イエスの姿を見ることはないけれども、主イエスが生きているものとして私たちを信じさせ、主イエスの栄光を聖霊は表してくださる。主イエスと聖霊というのは一つなるものなんだ。今日のところ、16章の8節と11節に、その聖霊なる神が主イエスを通してこの世にあって生きて働いている、その様子が記されています。この方が来ると、聖霊なる神が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。聖霊なる神を信ずというときに、私たちはなんだかぼんやり、なんかがあるんだなっていうことではなくて、聖霊なる神は主イエスの言葉を通して世に対して本当に力を持って世の誤りを明らかにする。これは現実なる神の力として現れるんだ。罪について、主イエスは父なる神から使わされた救い主イエスを信じない、それが罪であると言っています。主イエスを信じないということは、主イエスのことを使わされた神をも信じないという態度の表れです。神のもとに私は立ち返らない。神の言葉に従わない。神から離れている。これが罪の根本である。私たちの世っていうのは、罪とか悪というものから簡単に目をそらさようとします。それはいいんだとか、それは仕方がないんだとか、とにかくごまかそうとするのが私たちの罪の世のあり方です。しかし、聖霊なる神が来るときに、そういう世の誤りというもの、ごまかしは効かない。何が問題か、それはあなたのこれ、その人のこれ、そういうことじゃない。神を信じないということが問題なんだと、こう聖霊は世の誤りを教えてくれる。義について。主イエスを信じない世は、主イエスを正しくないものとして定め、十字架につけて殺します。しかし主イエスは十字架の死から復活され、天の父のもとに行かれた。正しかったのは、義とされて復活させたのは、主イエスこの方です。 いくら主イエスについて世があれは偽物だ、あれは間違ってる、それはこうだと言ったとしても、義として復活された主イエス、この方こそ真実の義であるということを聖霊なる神は私たちに示してくださる。裁きについて、義であるイエス・キリストがあの十字架と復活によって明らかにされた以上、今度は誰が不義であるのかということも明らかにされる。それがこの世を支配するサタン、私たちを罪に縛るあのサタンは、あの主イエスの十字架と復活の場所で裁かれたんだ。聖霊なる神様は主イエス、神の言葉を通してこの世の罪について、義について、裁きについてを明らかにしてくださる。私たちの目に真理の眼差しというものを与えてくださり、世の何が誤っているのか、それを見破らせてくださる。そして真理に立って生きる勇気をもその聖霊が与えてくださるのです。これはご一緒に想像したいと思いますけれども、迫害をくぐり抜ける弟子たち、弟子たちは迫害をくぐり抜けました。そして今その主イエスの福音はあの一つのイスラエルの一地域から世界中に今広がっている。いくつもの迫害の 網が広げられて、その網を乗り越えて福音は広げられていきました。主イエスの弟子たちはその迫害をただただ厳しい厳しい苦しい苦しい、でも助け主が何とかしてくれる、助け主がと、そのような消極的な信仰でその迫害をくぐり抜けたのか。私は今日の御言葉からそうではないと思うんです。聖霊と神の言葉によって私を迫害してくる世というものが、いやこの世が誤ってるんだというものを見破って、この世に対して私は勇気を持って立ち上がると、こう積極的に主イエスへの信仰に立たせられた。そうやりながらいくつもの迫害の網目を福音は乗り越えていった。弟子たちは進んでいったのではないか。今私たちもある意味迫害とは言わないかもしれないけども、いろいろな葛藤の網目とか、キリスト者として生きる困難の網目とか、特にこの年末は偶像礼拝とか異教に関わることがたくさん起こってくる。そこで私はどう生きるかってことを葛藤として覚える。網目が張り巡らされている。こういう中で私たちが主イエスだけを神とし、主イエスを愛し従い生きるために、聖霊が必要です。聖書を学ぶことは大切です。これはもっと私たちの教会していくことが必要かもしれない。必要だと思う。でもそれだけではなくて、聖書の言葉、神の言葉とともに聖霊なる神の助けを私たちはいつもいつも求めなければならない。聖書知識ばっかり頭がどんどんどんどん入って、あそこの聖書の箇所にはこう書いてある、これはこういう解釈だ、これはこういう釈義だと偉そうに言えたとしても、その神の言葉の通り生きれないとしたら、それは何の意味もない。実際に主イエスを信頼し、主イエスを愛し、主を主と告白して生きるのでなければ、その神の言葉は何なんでしょうか。この年末、私、たくさんのお手紙をいただいて、私もたくさんのお手紙を書きました。私、新潟時代、本当に手紙を書くのが嫌。筆不精。なぜかというと、字が汚いんです。私は、には、婿に行ってる兄がいるんですね。婿に行ってる兄がいる。で、婿に行ってる兄といえども、一応私の兄だと。血のつながってる兄だと。年賀状を書くんですね。で、年賀状を送った。そして、冬休みをいただいて新潟に戻った時にその兄と出会った。 その兄が私に何を言ったか。もう少し字をきれいに書きましょうと言ったんですよ。ちょっと字が汚すぎる、これは牧師としてまずいと思うよとかって言われてですね、でもね、結構心に残ってるっていうか突き刺さってるってことは私気にしてるんですよ。やっぱあ、ちょっと字が汚いのまずいなと。まあでもね、年賀状っていっぱい書いてるとどんどん字が汚くなってくると思うんですけども、まあいやでもそんなことは良くない。でも今年はその兄への手紙はちょっと気をつけて書きました。まあそういう、とにかく手紙をたくさんやり取りするこの時に、まあある方にこう少しお手紙を書いて、そしてその方からお手紙が返ってきた。そしたら、実はこの何ヶ月か入院してたんですっていう、そういうお手紙、そういうことが記されたお手紙が返ってきて、私それで初めて知ったんですね。でその方はちょっとこう難病を抱えていて、まあ、これまでもすごい痛いんですっていう話は聞いてたんだけども、その手紙を見ると本当にこれまで以上にひどい痛みでありまし、ひどい痛みだったということが記されていました。ただその痛みに満ちた手紙は明るかったんです。確かに体はこれまで以上に辛いんだけれども、ああこれも父なる神様が与えてくださった時間であるということを思います。こういう苦しい状況であるけど、私の罪はイエス様によって許されているということを思います。こういう中でも頼らせてくれる人がいる、支えてくれる人がいる、薬があって回復する時があって、神様が自分と家族を支えてくださっていることを思います。そう信じられるのが本当に幸せです。そのように過ごしています。非常に明るく記されていました。これやっぱり私はちょうどこういう説教の準備してますから、聖霊なる神のお働きなんだなと。聖霊なる神様がこの方のうちに生きて働いてくださってる。神はすべて働いて益としてくださる。神はいつも共にいてくださる。あなたの重荷を主に委ねよ。その神の言葉が聖霊によってその方のうちに生きて働いた。神の言葉、聖書っていうのは、ただ単に気の利いたいい言葉とか、やっぱり人生の処世術とか、そういうことでは私ないとやっぱり改めて思いました。神の言葉は生きて働くんだ、私たちに。それこそ私たちの喜びとなり、私たちの慰めとなり、本当の望みとなるんだってことを思うんです。神の言葉を信じれるんだって。私たち一人一人に与えられているこの神の言葉はそういう力を持つものなんだということを改めて思わされました。私たちは日ごとに聖書を開く時があるかもしれない、あると思います。朝ごと、夕ごとと、そして礼拝で説教を聞く時にも神の言葉が語られます、与えられます。私たちはそこで聖霊の助けを祈り求めたいんです。聖書を開くときに、聖霊なる神様、どうぞこの御言葉をお語りください。神の言葉を語ってください。礼拝に集うとき、ぜひみんなで祈りたいんです。祈りたい。ただここで毎週集まって牧師が話してる話を聞いて、はいそれで終わりなんて、そんな寂しいその信仰生活じゃなくて、今日ここで神様が私たちに語ってくださると、そのために聖霊なる神の助けを祈り求めたいんです。語られる説教が、開かれる神の言葉が私のうちに生きて働くように、 私たちの信仰は新しくされます。主イエスにますます信頼する信仰に新しくされます。主イエスを愛すること、主イエスを第一にすること、それが私の喜びとなるという、そういう信仰に新しくされていきます。迫害と思える中をくぐり抜けていった弟子たち。そして困難葛藤の中でも私たちは主イエスを信じ、主イエスを告白し、生きる、進む。私たちは神の言葉と聖霊によって積極的に歩んでいくキリスト者として生きたいと思うんです。この年の終わりにとても良い御言葉が与えられたなと思っています。聖霊によって神の言葉に私たちは聞いていく新しい一年、ぜひ祈りとともに神の言葉と聖霊をによって生かされていきたい。祈りましょう。天の父なる神様、この朝もあなたは説教者を通し、神の言葉である御言葉を通し、しかし何よりも聖霊によって私たち一人一人に語りかけてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちの信仰の歩みが生ける神の言葉に捉えられて、生ける神の言葉に促されて、生ける神の言葉に慰められ、励まされ、勇気をいただいて歩むものとさせてください。しゃかりきに自分で何とかして主イエスを告白し生きよう、いやそうではないんだと、生ける神の言葉によって弟子たちが迫害の中をくぐり抜け、それを乗り越えたように、私たちもまたこの生ける神の言葉によって、聖霊によって葛藤、困難を乗り越えて主イエスを告白し続けていくのだと。聖霊なる神様、どうぞ私たちが新しい一年、御言葉と共に働くあなたを、あなたの助けを求めて歩むものと導いてください。私たちのうちに生きて働く神の言葉がなんと幸いなものか、私たちに与えられている素晴らしい恵みであるか、どうぞ私たちを御言葉とともに、聖霊とともに歩ませてください。この一年もあなたは私たちに御言葉を語り続けてくださいました。どうぞ新しい2020年も私たちに御言葉をください。聖霊によって御言葉をください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。